みんなで
リレーホーライ
フ。みんなでリレーホーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーホーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーホーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーホーライフに関わる方にお話伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。また毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしてますよ。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日の岡崎は今小雨ですね。
ですね。なんか降ったり止んだりですか？
な感じですね。
ね
え、僕出てくる時は本当に細かい雨が降ってましたので、うん、まだ今その状況なんじゃないかなと思いますが、うん、なんか月曜日久しぶりの雨ですよね。
ですね。なんかここのとこ天気良かったですか？
良かったですよね。ずっと、うんうん、まあ、あの風の強い日とかそういうのはありましたけど、比較的月曜日は雨が降ってなかったような気がしますが、
うん、そうですね。今年に入ってから月曜日の天気のデータ取ってないんで、うん、ちょっと分かんないですけどね。
でもだいたいあのこのコーナーのオープニングの時に、いや今日も晴れてきねとか、うん、あの寒いけど雨降ってなくてよかったですねみたいなねことを言ってたような気がするんで、
ああですかね、
はい、まあ、久しぶりということにしておきましょう、う
ん、はい、じゃまた6月からデータ取りしようかしら。去年取ってたんですよ、ずっと。
あ、そうなんですか、
うん、
それは知らなかったです、
うん、言ったことなかったんでね夜のネタに使ってたんで
今言うかみたいな。あ、そう、まあまあそれはそれでね、
はい、
いろいろ備えあれば憂いなし、うん、いろいろデータ取ってればどっかで使えるっていうのはねあると思いますが、
はい、
今日はあのオープニングこんなゆっくりしてるということは、今日はちょっとゲストがないと
ピンポーン
ということで、はい、まあそんな時っていつもね、あのリレーフォーライフとはみたいな形でね、振り返りをしたりとか改めてお話をさせていただいたりとかしておりますので、今日もちょっとそのパターンでいきたいと思いますが、
それこそ久しぶりじゃないですか
結構ここのところね、皆さんのゲストの方たち頑張って出ていただけてたんで、
う
ん、
そうそう、
うん、
だからラジオをお聞きの方がもうリレーフォーライフとは何ぞやっていうのがもう分かってる前提で喋ってばっかりでしたから。
そうなんですよ、
うん、
で、ね、このコーナーであんまり触れたことなかったんですが、今5年目に突入してるんですよね。
ああ、もうそんなになるんでしたっけね、
はい、丸4年ね、おかげさまで4月の前、あ、4月で丸4年を迎えて、はい、今5年目に突入をしておるんですが、そんな中で、今、ゆみさんが言われたように、
はい、
ある意味、その、分かっていただけてるという前提でゲストの方にお話をいただいたりとかね、
はい、
まあ、してたんですけど、新しいリスナーさんもね、きっとお見えになるとも思いますので、それと、まあ、いつもなんか月曜日の朝になるとなんか、9時20分頃から楽しそうなコメントやってるなっていうで、そうやって聞いていただいてた方も見えると思いますが、まあリレーフォーライフとは一応こんなことなんですよということで、はい、あの振り返って改めて、
はい、
はい、お話をさせていただきたいと思いますが、まずリレーフォーライフ、
はい、リレーフォーライフと
命のリレー、
はい、
直訳するとね、うん、まあそんな意味になるんですけど、何のイベントかと、
はい、
本当の基本の木の木の木ですね。
はい。
はい。はい。一応ですね、がん患者さんを支援しよう、がんを制圧しようということのイベントになります。で、二つの大きな、まあ、柱って言ったらいいのかな。一つは、そのがん患者さんや経験者、また、その周りの方たち、ご家族ですね。リレーフォーライフの中ではがん経験者のことをサバイバーと呼んでます。で、その周りで、支えていただいてるご家族、お友達、医療関係者のことをケアギバーと呼んでます、
はい、
で、まあ、そういった方たちの心の拠り所というのもこれ一つ 大きな柱だと思うんですね、由美さん。
そうですね、
うん、
うん、それ大きいと思います。
あの毎年由美さんの場合はあの岡崎のねリレーフォーライフジャパン岡崎で、会場でこう皆さんの声を拾っていただいているじゃないですか。
あ、そうです ね、はい、
この FM 岡崎がリレーフォーライフジャパン当日26時間生放送をもう第1回目2010年からずっとやっていただいているんですが、その中で由美さんが、まあリレーフォーライフ自体の進行、会場での進行をやっていただきながら会場の方のね声をたくさん拾っていただいています。ということはそういった話っていうのはもろ聞かれてるんじゃないんですか。
うん、うん、そうですね、あのそれぞれの、まあ、あのチーム参加の方の声拾うことが多いもんですから、
はい、
でチーム参加っていうことはあの、まあ、その時に即席でできたチームっていうことはあんまりなくって、
うんうんうん、
もう常日頃からがんに関するあのいろんなこう意識の高い方が何かしらの活動をしてみえて、うん、でそのチームで参加するっていう方がすごく多いなっていうのを感じてましてね。
そうですね、うん、確かにあの即席っていうのはないでしょうね。
そうですね、うんうん、まあそれはあの企業の方々がね、
うん、
あの企業の名前でもって、うん、みんなで来ましたとかっていう方はありますけど、
はい、
うん、
それでももう事前からね、
そうそうそう、
ずっと準備をしていただいての、うん、あの企業チームもしくは団体のチームさんのね、
はい、
参加になるんで、
はい、
そうか、今改めて気がつきました。
そうですか、
うん、あそうだ即席ないやっていう、
うん、
例えば前日直前にね、
はい、
あなんかイベントやってるみたいだからちょっとじゃあみんなで出ようかみたいなことのそこまで軽いノリって多分ないんだろうなと。
そうです、まあ確かにね一人だけでちょっと行ってみようかなっていう方は大勢見えますよね、はい、
そうですね、あの個人参加の方もね、うん、もうウェルカムで、うん、あの皆さんに来ていただきたいんで、あの事前のエントリーなくても個人の方でね当日参加される方が大体岡崎ですと毎年200名から300名の方があの当日個人参加されてますのでね、はい、まあそういった方は何やってんだろうで入ってきた方も当然お見えにはなりますけど、でそのリレーの会場に見えて、あこんなイベントしてるんだ、えあの紫のバンダナ してる人たちってがん経験された方なんですか、めっちゃ元気ですね、すっごい明るいっすねそういう声ってたくさん拾われたんじゃないですか。
そうですね、うん、確かに聞きました、うん
ね、
だけど、うん、あのそれっていうのは、うん、あのいろんなことがあって今そういう風にこうお出来になってるっていう、そういうところも知っていただくいい場所なんだなっていうのもそれも思いますよ。
そうですね、
うん、
あの確かに、まあ、一応僕もサバイバーの一人としてあなたがんですよって言われてその時からハイテンションになってるわけじゃないですからね。
そういうことそういうこと、
うん、もういろんなことを乗り越えて検査から、うん、その検査待ちの嫌な1週間とか、うん、で実際に入院して手術をして、うん、術後病院で過ごしてる、うん、でその後退院してからの生活とかいろんなことがあって、
はい、
まあある意味吹っ切れてると思うんですよね。
切れてる、
うん、
うんうんうん
うん、もうまあおかげさまで僕の場合は早期の胃がんですので、なんていうんだろうな、ぐじぐじしててもしょうがないやっていう、うん、もうまあ一回ね、そういった底辺を味わったんでこっからはもう上がっていくばっかだからもう楽しんじゃおうっていうそういうノリの方が多分ね多いと思うんですよ。
あそうか、じゃあそういう境地に達するには、うん、あのこういうことを経てくるんですよっていうことも聞けるってことですよね。
そうですね、うん、リレーの会場ではそういったサバイバーさんとかケアギバーさん の経験談とかもね、うん、会場であの聞けるチャンスもあるし、あとそれに携わっていただいている医療関係者の方のねお話とかもね、それもその先生、実際にその診察をしていただける先生のお話もそうですが、あと看護師さんとか、
はい、
支えていただいてるねそういった方のお話も聞くこともできるんで、でがんについて勉強もしていただいたり、がんってイコール死じゃないんだっていうところを目の当たりにしていただいたり、かえってそのサバイバーでもケアギバーでもない方がいやなんか帰ってすごい勇気もらいましたっていうことをね、やはり毎年のように言っていただけるんですよ。そういった場面も ありましたね、ゆみさん。
そうですね。もうそういうのは、まあ、あちらこちらで見受けられるんで、もうなんか上げたらきりがないというか、岡崎参加者多いですからね。
そうですね、おかげさまでずっと、2日間の延べで、はい、まあ、2500名から3000名以上の方が毎年ね、ご参加いただいてるんで、
そうそうそう、本当、そこら中でもう大なり小なりそういうやり取りしてる姿は見ますしね、
実際にサバイバーの方、ケアギバーの方から、僕会場にいるときに、いろいろ話をちょっと聞かせていただいていいですかとか言われたりとか、相談を受けたりとか、するのはね、やっぱりよくありますしね。
そうそう、なんかね、大菅さんのことを紹介してってっていう問い合わせよく私のとこ来ます。
あ、そうなんですか。
そうそう、そういえば一時ものすごい来てました。
あ、それがゆみさんから僕には伝わってないんですけど。
いやいやいや、でも何年か前の話ですよ。あ、そう、もうだいぶその峠が過ぎたんで。
やっぱピーク過ぎちゃったんだ俺。
いや、そういう意味じゃなくて、いやいや、みんな大体こう浸透してきたから、はい、もうみんな自分がどういうふうに動いたらいいかが分かってきたから、はい、そうやって大菅さんとこ聞き行かなきゃっていうのがだんだんなくなってきたっていい傾向で。
あ、そういうことね。
うん、そういうこと。
リレーの説明をしてほしいっていうようなそんな感じの話なんですね。
ああ、まあそういうようなこともあるし、うん、大菅さんの個人的ないろんな経験やなんか、そういったものを聞きたいとか、うん、そういうこと。
なるほどなるほど、なんだ、ファンじゃないんだ。
まあまあ、それはそれでまた。
なんでそこで目が違うところに行ったゆみさん、今一瞬。
レインボーライフのパンフレットにはみたいな。
はいはいはい。まあ、そんなことで気持ちの部分をね、はい、サバイバーケアギバーで、今はそうでない方たちのね、気持ちの部分を支える、勇気づける、モチベーションを上げるっていう、そんなリレーフォーライフの、まあ、これ使命って言ったらいいんですかね、一つあります。で、先ほど二つ大きな柱がっていうことで言いましたけど、もう一つっていうのが、はい、まあ実際現在戦って見える、まあがんと共生してるっていう言い方でしょうか、それとこの先ですね、はい、今日本では二人に一人ががんになると言われている時代です。っていうことは今このスタジオの中に2人います。
はい。
で、実際に、50% 僕。
そういうことですね。
はい。要はこの確率なんですよ。
うん、そういうことですね。
う
ん。
っていうことは、あなたの隣の人が、もしくはあなたが、がんになってしまいますよっていう可能性があるという。
そういうことですね。
ことなんですよね。うん。だからすごく身近な病気なんですよ。うん、でも、まだ、がんと言えないという方たちもね、たくさん見えますね。隠してないと何を言われるか、仕事どうなっちゃうのか分かんないんで言えませんっていうね、まあそういった方も見えますが、ちょっと今話が横道それてしまったんですが、要はですね、その未来の方、今戦っている方たちのために寄付を集めて、この先悲しむ方が一人でも少なくなるようにということで、皆さんからも大切なお金をお預かりして、でその一部を開催の経費に充てさせていただき、そこから余ったって言ったらいいかな、使わなかった分を日本対がん協会と、まあその中のまた一部をアメリカ対がん協会の方に寄付をさせていただきます。でその寄付、これが、がんに対する研究とか、お医者さんのね、研修をしていただくとか、がん相談ホットラインとか、あと、がんの啓発ですね。がんとは何だっていうようなこととか、そういった部分に、その、大事な大事な皆さんの寄付を当てさせていただいています。実際に、ゆみさん、30年前に、
はい、
がんって言ったら、それこそイコール死みたいな。
そうです ね。なんかテレビドラマの題材で、なんかその、なんだろう、登場人物がんになりましたっていうと、うん、ああ、余命どんだけで、なんていう、なんかそういうイメージだったような気がしますね。
ですよね。
うん、
先に、実は新聞の方で発表されましたけど、国立がんセンターが、5年生存率 まあ、これ僕らも実際にがんになった時に言われました。がんの告知を受ける時に、あなたの5年生存率は大体何パーセントですよと、そういうの言われるんですよ。だからね、あんまり好きな言葉じゃないんですけどね、個人的には。はい、なんですが、その5年生存率っていうのが7割近いんですよ。
あら、ということは、
はい、あなたはがんですって言われても、まあまあ 60% から 70% の人が5年後もちゃんと生きてる。うん、だからイコール死ではなくなってる。で、今回初めて10年っていうくくりでもね、はい、出されたんです。
10年生存率っていう名称ってことですか。
そういうことです。ほぼ6割。
ほー、何ですか、それは治療の技術の進歩ですか。
まあ、人の体ががんに対して強くなったとか、そういったことはまず考えられないと思うんで、あるのは今ゆみさんがおっしゃった、医療の進歩、
それともすごいちっちゃながんでも見つけることができるようになって、ちっちゃながんだから治るのも、治る率も高くって、
当然ですね、
生存率が上がったとか。
もうそれもそうです。まあ、それもひっくるめてその医療技術の進歩とか、薬がね、いい薬が開発された、いい例が、血液のがんにね対する特効薬って言われたのがアメリカでグリベックっていう薬が開発されて、実際に僕の周りでもそのグリベックで助かった方たちはお見えになります。そのグリベックは実はアメリカのリレーフォーライフの寄付金の一部がその開発に充てられてたんですよ。
ほー、素晴らしいですね。
そうなんです。なんで日本でもそういったことにしてみたいん。実際に海外からっていうと、薬ってはその認可されるのにすごい時間かかるんですよね、はい、日本でも使っていいよってなるのに。でもそんなね、グズグズしてる余裕ないんです。もうあえて今グズグズと言いましたけど、さっさと決めてくれればいいのに、待ってる人がたくさんいるのに使えない、国内では使えない、じゃあどうするかっていうと、認可されるのを待つか、もしくはその使える国に行くか。
高いお金払っていくんですよね。
そうなんです。だからそれを国内でね、実際国内で日本の方たちがたくさん開発してるんですよ。でもそれ全部国外に出てしまうんで。
なんでですか。
国外の会社とかがお金出してくれるから。
あ、そういうこと。
そうなんで、結局逆輸入みたいなのがねたくさんあるんですよ。でもそうすると日本の国内に戻ってくるのに5年10年かかっちゃうんですよね。
そうですね。そうすると権利は海外の会社が持ってるってことになりますよね、知的財産っていうのもちょっと貴重なものなので、
だからすごく高いとか、もうそれ以前にその薬を待ってて届く時まで持たなかった人たちってたくさんいるんですね。
うわ、それはなんかね、
こういうのドラッグラグっていう言葉で言うんですけど、
ドラッグラグ、
なんでそういったことが少しでもなくなるように、日本の国内で開発されて実際にまあ、使えるようにならないかなと、したいなと、そういったことで一日でも早く必要としてる方たちの手元に届けたい。それにはお金がいるんです。ある先生が言ってましたけど、
はい、
いろんな国とか、薬品会社もろもろから多額の研究費を出せてもらえるのは著名な、
はい、
本当にごく一部の先生だけだって、
へー、
いうことを実際に研究されてる方から聞きました。でも埋もれてるはずなんですよ。
そうです、
本当に氷山の一角の一角だけがの方がね、まあ、確かに優秀なんでいいんでしょうけど、でもそうでないもっと頑張ってる人たちってたくさん見えるんですよ。だけどその方たち研究費がない。で、薬の研究ってもう莫大なお金かかりますよね。で、その治療方法というのもお金すごくかかる。じゃあリレーフォーライフからそんなにすごいお金出せるかっていうと、正直言って出せないんですよ。でもそこで50万円でも100万円でも 200万円でもそのお出しすることができて、その先生が、あ、これをもとに進める研究を進めることができますと。でそれが世に出てくるかどうかは正直でわからないですよね、
はい、
クエスチョンマークです。でもそこの可能性にかけたいんですね。で実際にそれがあのプロジェクト未来とか、ちょっと形が変わりますけど、若手の先生たちにアメリカにあのがんの勉強に行っていただくという、そういったことにリレーフォーライフの皆さんからお預かりした大事な寄付金っていうのが一部使われています。で実際2月に、この 2月に行われた名古屋でね開催しました中日本のブロックサミットっていう会議がありましたけど、そこでも、名古屋でご活躍されている、で過去にプロジェクト未来の助成を受けられた先生にお二方来ていただいてお話を聞きました。本当に会場のみんなが先生お願いしますっていうね気持ちで先生方の話を聞いてました。
へー、そうですか、
うん、なんでチャリティー寄付っていうとなんかね、未だにその残念ながらよくいい目で見ていただけない部分ってあるんですけど、でももう使い道は明らかなんです。で僕もねまだ5歳になる保育園児の子供がいます。で僕はちょっとせんでしょう、来週、
うん、
誕生日なんですね
そこですか宣伝って、
はい、宣伝そこで53歳になるんです
よかったです、おめでとうございます。
いや、うん、ということは僕が残していけるものっていうのはいろいろ知れてますのでね、
はい、
その中の一つにね、彼からうちの子供から見ると両親ともがんですので、そこで悲しむことのないように少しでも何か残していきたいなっていうそういう思いがあるんで、リレーフォーライフを通じてがんの未来に関するものっていうのは僕の中でやっぱりものすごくウエイトが大きいんですね。うん、
なるほどね、はあ、やっぱ誕生日、うん、なんか迎えることができるっていうのも大事なことですしね。
さすがゆうみさんそうなんですよ、
実はそれに関することでメッセージいただいてるんですね。
ありがとうございます、
はい、紅のチャーシューさんからです。
はい、はい、ありがとうございます。
読みますね。おはようございます。今日もインターネット経由で聞いてます、
はい、
もう5年目なのですね。5年前は若かった
そこか
そこかじゃあ続き読みます、
はい、
私が初めてリレーフォーライフに参加した時を思い出しました。厳しい治療を終えたすぐの2006年でした。会場に着いた時に初めて会う皆さんがずっと昔から知ってる仲間のように温かく迎えてくれたのが、うん、とても嬉しかったことを思い出します、
うん、
最初の一周はサバイバーだけで歩くサバイバーズウォークがあるのですが、がん患者として歩く中それを支えてくれた皆さんが笑顔で拍手をしてくれた時にとても感動しました、
うん、
ここに来てよかった、そんな風に感じました。初めて参加される方はとても勇気がいるかもしれません。でも同じような苦しみや悩みを経験した方がたくさんいます、
うん、
リレーフォーライフの会場でそんな皆さんと会場でお会いしたいと思います。こんな風にいただきました。
ありがとうございます。会場でお会いするね、すごく楽しみですし、それも笑顔で会場でお会いしたいですね、
うん、ですね。
ね、横山さんとは月何回か
紅のチャーシューさん、
しまったポロッと言っちゃった。紅のチャーシューさんとは5月も、何度かお会いしてますし、
はい、
でもリレーの会場で会うといつも会ってる人でもやっぱ違うんですよ。
ほう、
改めて、
改めて、
うん、改めてね、まあむっさ苦しいおっさん2人がハグしてますハグしたり握手したり、
いや何と表現したらいいんでしょうか。
いやいや、顔がその通りって言ってますよ。
よよよよよよよよよ、その目的に向かって一生懸命額に汗して活動してこられたもうダンディーな男性方がもうハグしてるっていう、
よくそんなことを今思いつきましたね
ヒューヒ
ューたらーって汗出てますよ。
もう汗かいちゃいます、もう大変大変いい仕事した。あ、今日は終わり終わり、
いやいやいや今日一ですまあそんなことでね、
はい、
まあ まだまだリレーフォーライフに参加したことないって言われる方たくさん見えると思いますが、本当にあの気楽に足を運んでいただければいいと思います。あのがんのイベントだとか今いろんな説明しましたけど、重い悲しい、苦しい、いろいろ制限があるとかそんなものじゃないんで、プラーッと遊びに来て24時間基本的には歩くんですが、もう5分でも10分でも1周でも大丈夫です。
はい、はい、できれば参加費払ってってくださると寄付金になるんですけどね。
ありがとうございます。
大塚さん今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。